ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ある程度期間を置くと必ずやってきてくれる、はいはい、
呼んでいただいて光栄です。
はい、マットが再びやってまいりまし た、
はい、
さあ今夜は一体どんなお話を展開しましょ う、
う、
ね、
もう今日も3月10日で、まあ、そろそろもう春休みも近いですよね。
そうですね、
まあ、春休みといやいろんな映画ね、目白押しですよね。
もういや思い出深い映画なんかもたくさんありますよ ね、 すよね。
その時に映画を見る時に、まあ、どの映画行こうかなっていうのを決める僕の勝手な三大原則っていうのがありまして。
三大原則、
一つ目は作品そのものですね、
うんうんうんうん、
例えばシリーズもので言ってるとか、
はいはいはいはい、
面白そうやとか単純に、
話題になってる、
なってる
CM で見たとかね、
じゃこれ行こうかってなるじゃないですか。
はい、あります。
二つ目が出てはる俳優さんですよね。
それもありますね。
ありますよね。この人のファンやからこれは見ときたいとか、
うんうんうん、
で三つ目が、はい、やっぱり何だ言っても映画監督。
あー、なるほど、それもありますね。
この監督さんの作品を見たい、監督さんを決め打ちでいくっていう人もおられますよね、
うん、監督最新作っていうね。
そうですよね、うん、ただこの監督さんっていうのはやっぱある程度映画をこうよく見てはる人でないと、
うんうん、
なかなか初心者の方は監督もよく分かってないうちに行くんで難しいんですけど、
はいはい、
これ自分の人生振り返った時に、こうある例えば面白かったなとか、こうすごいなこの映画とか、例えば何かのターニングポイントになった時に見た映画の監督が僕共通してたんですよ。
誰でしょう。
あのジェームス・キャメロンさんだったんです。
それは名作が多いですね、
まあ、多いですよね。で、うん、まあ、もちろん最初の出会いがあの、まあ、僕もともと小学校3年の時にスター・ウォーズが映画デビューだったんですね、
はい、
見に行って、その次ジョーズ2を見に行って、
うんうん、
でまあ、その時は当然お父さんなりお母さんなりと一緒に行くじゃないですか。
はい、連れてってもらうね。
中学になって初めて友達と行ったんですよ、
うんうんうん、
それが殺人魚フライングキラーっていう映画やったんですね。
殺人魚フライングキラー、
はい、ほほ、これ現代は実はピラニアっていう映画の続編で、
うん、
ピラニア2だったんですけど、邦題がこういう邦題をついてて、
はい、
まあ簡単に言うとアメリカ軍が開発した兵器にされた魚が襲いかかってくるっていう、
うんうん、おー怖いし、なんか面白そう。
魚に羽が生えて飛んでくるんですよ。
おっと、もうついに療養というか、
そう、もう
空も飛ぶ、
飛ぶ、
うんうん、
で人を、まあ、噛み殺す
魚がなかなかの兵器ですね。
すごいでしょ。
誰も開発しないでほしいですね。
これ友達4人と言ったんですけど、
うん、
3人はなんじゃこの映画っていう感じだったんですけど、
はは、うん、
まあ、僕はもうその世界に没頭したんですよ。
夢中になった。
もう夢中になってこれ良かったって思って、
うん、
でまあ友達は全然やって言われて、まあ、そうかって思いながら、
うん、
まあまあその映画終わった後次高校、まあ、無事入学して見に行った映画がターミネーターだったんですよ。
はい、お
ー、まあ、これはまあね、もうみんな
メジャーです
ね。メジャーですよね、
うん、
でターミネーターの時に初めてジェームズ・キャメロンっていう監督さんの名前を知ったんですね、
はい、
で調べてみたら、うん、殺人魚フライングキラーもジェームズ・キャメロンさんやと。
え、そうなの？殺人魚フライングキラー、
はい、
あー、ジェームズ・キャメロン監督なんですね。
キャメロン監督 で、
うん、
でこれが前だ映画デビューやったんですよ。
監督の
監督デビュー、キャメロンさんの。
あ、へー。
ただこれちょっといろいろあったみたいで、
うん、
キャメロンさん、まあこう監督やってくれって言われて分かりましたやりますって言っていざ現場に行ったんですけど、
うん、
まあ、予算もあんまりなくて、その殺人魚なんで魚が怖い雰囲気いりますよね。
いりますね。
その模型があまりにもチャチかったんで自分で徹夜して直したんです
美術 もやったってことね。まあ、その認められなかった
わ
けね、
まあ、そうなん
殺人魚としてね、はい、うんうん、
でもまあキャメロンさん、まあ、後々の映画見たら分かるようにもうすごい職人的な撮り方をされるんで、はい、
そしてこだわりも
強いですね。こだわりがすごいじゃないですか、
はい、
だからこだわりを持ってそのフライングキラーを撮ってたら5日で解雇されたんですよ。
ついていけなくなったのかな、
ここがちょっとね、まあまあ、昔の話なんで詳しい情報わからないんですけど、
はい、うんうん、
頑張って撮影してたんですけど、
はい、
プロデューサーの方が、うん、君もいいよって言われたんですって、
うんうん、
ただで、まあ、途中もちろん5日で解雇されたので、
はい、
撮れないですよね残り。
それ以降ね、あと編集もありますよね、
うん、でそれ以降はそのプロデューサーの方が撮ったんですって、
まあ、脚本はあるでしょうし、はい、
で撮っていざ公開っていう時に、
うん、
普通監督の名前はもう変わりますよね。
もう5日しかね、うん、ジェームズ・キャメロンさんは携わっていないので。
そうそうですよね、うん、ただなんかあのプロデューサーが、
うん、
映画を公開するにあたってアメリカ人っぽい名前が必要やって言って監督の名前をジェームズ・キャメロンにして世に送り出した。
なんか不思議な展開ですね。
そうなんです。でもただキャメロンさんは本当に職人な方なんで、はい、
うんうん、
もうすごい抗議したらしいんですよ。
僕の名前を出す な僕の作品として出すなと
って言ったけど、結局押し切られて、まあ、この作品が彼の映画監督デビューになってます。
はあ、まあ、もしかしたら彼のプロフィールの中には書いてないかもしれないです、
ね、もう書いてない。
自ら手書きするときはね、
あの、まあ、ちょっと興味持たれた方は、
はい、
殺人魚フライングキラーとかジェームス・キャメロンって入れたら必ずと言っていいほど黒歴史っていうワードが出てくるんで、まあ、ちょっと見てみてください。
あ、なるほど。でもじゃあ映画をトータルで見て、
はい、
本当にプロフェッショナルにコアなファンの方は、
はい、
これは監督が撮ったシーンやろうなとか
いや多分分かると思いますね。
分かるかもしれないですね、うん、その5日間と5日の後に撮ったシーンとみたいなののコントラストみたいなものが、
はい、多分違うと思います。
それちょっと面白い見方ですね。
そうなんですよ、
ハスに構えた見方かもしれないですけど、
それこれがここがジェームス・キャメロンでこれは違う人やとか、うん、
確かに同じ本でも違う監督が撮ったら作品が全く変わるように、
そうです
よね、1つの作品の中に2つの視点があるっていうのはね
可能性はゼロじゃないです。
あの違う意味のドキドキ感が、はい、あの空飛んで食いにかかってくる魚以上にドキドキ感があるかもしれないですね。
かもわからないですね。
へ、
ちなみにこの映画はあの出演者さんの洋服もなかったらしくて、
はい、
役者の人がみんな自分で家から持ってきてきたらしいです。
あの大学の映画研究部で映画を撮るときにちょっと似てるかもしれないですね。
可能性はありますね。
あ、でも低予算のホラー映画、
はい、
初期作品に迷うと買う場合もありますけど、はい、名作は多いですからね。あ、そうですね。
だからこれ今後要チェックです、は
い、しがめばしがむほどうまみが出るみたいな作品、はい、多いですもんね、はい、へー、もう一度言うとこ、殺人魚フライングキラー監督ジェームズ・キャメロンかっこ、はい、ということでね、
はい、そうです、
ぜひチェックしていただきたいですね、
は
い、
その次、まあ、ターミネーターが、うん、まあ、本当に彼を世に広めた映画ですよね。
名前がね、世の中に広まった作品ですよね、
うん、ただこの時もちょっとまあ恵まれてないというか、制作費がだいたい日本円で当時のお金で16億円しかなかったんですよ、
う
ん、だからあれだけのまあ特殊撮影ですよね、ターミネーター、まあ、ロボットになったり、
うんうんうん、
だからちょっとギリギリの予算でやったんですけど、興行収入的には195億ぐらいまでいってるんです。
おー、素晴らしい。
ここでやっとそのキャメロンさんがまあ世間に認められた、
うーん、名監督として興行収入も上げるし、
はい、
めちゃくちゃ面白い作品を作ると、
はい、
でキャメロン監督じゃないと撮れないっていう世界観が、
でターミネーターちょっとストーリーを思い出してほしいんですけど、まあ、タイムスリップしてきますよね、はい、あのシュワルツネッガー扮する
怖かった
T800 怖かったっすよね、
はい、
多分みんな怖かったんですよ、あれ。
めちゃくちゃ怖かったです。で、
後々キャメロンさんにあのターミネーターを作ったきっかけを聞いたら、
はい、
そのフライングキラーのことがあまりにも悪夢に出てきたんですって。もう
ははは
あの映画を撮ったことが
撮ったもう黒歴史が、しかも、ま、前に出てる自分の名前でっていう、うん、
しかも夢の中で炎の中からロボットが出てくる夢をよう見たらしいんですわ。
悪夢にうなされているという監督の夢を紐解くと、はいはい、炎の中からロボットが出てきた。うわって
それがターミネーターの発想につながったんですって。
はあ、ということはやはり最初の作品は殺人魚フライングキラーで間違いない、
間違いないと思います。
苦しんだし、はい、黒歴史だとしても。
そうなんです。
それが処女作としてあったからこそあのターミネーターが作られたっていう、すごい面白いですね。
ジェームス・キャメロンさんすごい名言を残してるんですけど、
はい、
あなたの競争相手はあなたの過去だけです。
は
あ。だからキャメロンさんは過去と戦うことによっていい映画を作っていってたんですね、
うん、なるほど。
ちなみにあのこれちょっと DVD とかになってないんで、
はい、
ちょっとあの本当に見ていいのか微妙なんですけど、うん、YouTube で、うん、ゼノジェネシスっていうワードで検索したら、
はい、
キャメロンさんが本当にデビューする前に作った自主映画が見れるんですよ。
ほうほう。
ゼノジェネシス、
ゼノジェネシス、はい、
でこれはあの自主映画なんですけどロボット出てくる。
へえ。
結構あのターミネーターに動き似てるんで興味のある方は、まあ、一度見てみてください。
あ、じゃあもう一つ一つ積み重ねた経験とか作り上げたものを、
はい、
自分自身の中から長年培って生まれたものがターミネーター
で
花咲いた。そうです、
はい、
へえ。あなたの競争相手はあなたの過去の業績だけです、
はい、
私が全然成長しないのはこのあたりなんですよね。戦う相手がいつも前の自分みたいなところでえいえいやいやみたいなチャンバラしてるから全然ダメなんでしょうね。いや、苦しみがあったからこそみたいなのが、
そうなんです、
必要なんですね。
でこの苦しみ、いろんな、まあ、他はまあ、ね、いろいろ名作も撮られてて、うん、その、まあ、苦しみとかの頂点が僕はやっぱ名作タイタニックじゃないかな。
あ、なるほど。タイタニックは映画もね長編ですけれども、はい、トークもかなり長くなりそうなので、はい、そろそろ一旦締めてですね、はい、来週はじゃあそのタイタニック、
はい、
花咲いた、そのあたりをね、
はいは
い、お伺いできたらいいと思いますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は松竹ナビの鳩野香織さんにスタジオにお越しいただきました。鳩野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけれども、はい、春休みも近くてね、何の映画見ようか迷われてる方も多いと思います。今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、本日は爆笑ウェディングエンターテインメント映画のウェディングハイというのを紹介させていただきたいと思います、
はい
はい、
爆笑ウェディングエンターテインメント映画ウェディングハイ、もうなんかあのタイトル言うだけでなんかウキウキしてきますけれども ね、
そう
ですね、
もうその通り明るい作品です。
いや、はい、もうね、あのいろいろこう鬱屈とした生活をしている方々にとって、我々にとってはもう映画でこう爆笑エンターテインメントとかもう楽しめるってなると、もうすぐにでも行って今すぐ楽しみたいっていう方多いと思いますんで ね、 ね。さあこのウェディングハイ、どんな映画でしょうか。
はい、本作はですね、芸人だったりタレントとして活躍しているあのバカリズムさんが脚本を手掛けた 完全オリジナルストーリーなんですけれども、はい、それ、勝手に震えてろなど の、 あの大久明子監督が映像化したものなんですけど、
まあ、若い方にも大人気の監督と、はい、そうですね、まあ、若い方だけではなく、はい、もうどんな方にもニヤッと刺す作品を作るのは任せてくれのバカリズムさんがタッグを組んだとなると間違いないですよね、
はい、間違いないですね、
はい、どんなストーリーが展開するんでしょう、
はいね、あの結婚そのものっていうよりかは結婚式に焦点を当てたような作品なんですけど、
うん、
中村倫也さん演じる石川明人と関水渚さんが演じる新田遥、この2人が新婚の夫婦なんですけども、はい、結婚式に向けてあの篠原涼子さん演じるウェディングプランナーと一緒にいろいろ準備を進めていってる中で、
うん、
あですね、でそれでもう本番、その人生最大のイベントといわれる結婚式当日なんですけど、
はい、
その参列者たちが結構くせ者たちが勢ぞろいしていて、うん、そうですね、で、まあ、うまくいくはずがあれあれと式が思わぬ方向へ進んでいき雲行きが怪しくなっていくんですが、はい、そこでその、まあ、新婦たちがウェディングプランナーに SOS を求め、
うん、
ノーと言わないウェディングプランナー中越はですね、
はい
はい、今までの経験と知恵と工夫で無事にですねその最高の結婚式を送れるように取り計らうことができるのかっていうような一応そういうストーリーにはなってはいるんですけども、
なるほど、
はい、
結婚式っていうと、まあ、いろいろなねくせ者の参列者が多いとなると、はい、私も確かに過去にくせ者の参列者やったなと思うところありますね。
そうですね、みんなそれぞれなんか思い出がいろいろね結婚式ってあったりするかなって思うんですけど、
ね、確かに、
はい、
ただそのくせ者が多い参列者ということは、
はい、
この今ご紹介いただいた方々以外にも、
はい、
かなり華やかな方たちが映画を彩ってるんですか、
う
ん、
そうですね、その主賓スピーチに命を懸ける新郎の上司、これが高橋克実さんが
あの主賓スピーチに命をかける上司っていうだけで、はい、多分世の中の8割の人がうなずいてると思います誰かのことを思い浮かべてね、
そうですね、
うんうん、
だったりあと中尾明義さんが余興 VTR に命をかけるまた新郎の後輩だったり、
いやこれ私彼が一番壺に入りました。
そうですね、
余興 VTR に命をかけるっていうキャラクターいたかなって思うけど、いそうやなと思うし命かけすぎやなと思うし最高に面白かったです。
面白かったですね。うん、もう他にも大見俊則さん、六角精児さん、まあ、新郎新婦のそれぞれの父だったり、
はい、
あと皆川さるときさんだったり、結構ねあの豪華な役者さんたちが揃ってるんですけど、それぞれがそれぞれの癖で面白い、うん、でもみんな悪い人じゃなくって、はい、ただただここにあの、ね、全力で挑んでる、
うんうんうん、
そんな憎めないキャラクターたちがたくさん揃ってるんですけども、
確かに、はい、あの結婚式って新郎新婦が、メイン、
はい、
特に、まあ、新婦が幸せな気持ちになる式って思っていると、はい、一応一歩引くと思ってるんですけど、実際にそう参加するとなんかあの人と被らないようにひときわ綺麗な服を着てみようとか、ね、それから誰よりもウィットに富んだコメントをマイクの前で言ってみようとか、それぞれのこう参列者のなんかこう1ステージみたいなとこありますもんね、
はい、もうまさにそれを描いてるような映画なので、まあ、主演篠原涼子さん、中越ウェディングプランナーなんですけど、うん、結構それぞれの目線 の、 あの描き方をしていて、最後伏線回収なんかもあったりなんかっていうような群像劇のようなスタイルの、はい、作品です。
そうですね、私もあの作品を見るまではあのウェディングプランナー目線がメインなのかなと思っていたら、新郎や新婦の父親目線や友達目線、もちろんプランナー目線で、あの昔の学生時代のお友達目線という、はい、まあ、学生時代の恩師とか、はい、それぞれの目線でどんどん展開していくので、はい、一つのカップルの一つの人生のゴール、まあ、それがある意味スタートなんだけれども、でもそこの場にいる人全員のメインステージみたいになっているのが、 で豊かに描かれてるのがバカリズムさんやなという
らしさが出てますね。
なんかこうあーあるある、うんそうそうっていうのとコメディーがもう最高にミックスされてて、
はい、
このライスにはこのルーしか無理っていうカレーを食べてるようなバランスで、
そうです、それね随所にいろんなところに散りばめられていて、
そうなんですよ、はい、なんかもしかしたら瞬きしてる間に面白さを何個か見逃したんじゃないかなっていうぐらい惜しみなく連続で出てくるので、ちょっともう一回見に行ったらクスッとなるシーンがまた変わるんちゃうかなと。
そうかもしれないですね。結構試写会なんかでも、もうそれぞれのいろんな、ね、席のからクスッと笑い声が聞こえてきたり、それぞれのポイントで皆さん面白いポイントで笑ってたりはしてましたね。
あります、
はい、
ふわっと思い出すと、あ、綺麗やったな、美味しかったな、幸せそうだったなっていう結婚式の思い出なんですけど、この映画を見ながら思い出すと過去にお出かけした結婚式の面白かったことめちゃくちゃ思い出しますね。
確かにそうですね。
あ、そういえばあの時あんなことあったなとかあの時大変やったなとか、
本当に共感できるあるあるが結構入ってるなっていうのが面白いなって思いますね。そうで、ね、
はい、
その結婚式に、まあ、参列してる人以外にもちょっと、ね、元カレ、はい、の元カレだったり謎の男だったりっていうのも登場して、そのストーリーもまた面白いんですけど、は
い、ちょいちょい気になるけど、はい、それぞれがいろんな思いを持ってるので、
そう
全てがこう同一に進行していってるけど、はい、それが上手にこう映像化されていくので、うん、ただまあ、 伏線回収という意味ではもうなんかね、チリ一つ残さず回収するような勢いありますよね、
はい、
これはもう、ね、脚本も妙ですけれども、まあ、監督とそれから演じられてる方たちが多分ものすごく楽しんでこの作品
を作った楽しそうですね、
感じしますよね、
うん、普通にもう楽しんでやってるのがとても伝わりますし、
うん、
結構この元彼役の岩田さん、
はい、
ガンちゃん、ね、エグザイル、はい、J サンデメジオソウルのガンちゃんがだいぶ振り切った演技をされていて、
こんなガンちゃん、このガンちゃんの使い方はちょっとね、うん、バカリズムさんの悪意を感じます ね、
うん、ですね、イケメンをイケメンのままでは、はいは
い、終わらせないっていう、ちょっと意地悪な感じというか、はい、なんか出てくださいよご迷惑ですけど、はい、みたいな感じが、お笑い芸人としてのこう気持ちが出てるような感じがして、うん、いや だからこそこのウェディングハイを見に行かないと、はい、多分二度とこんなガンちゃんは見れないと、
そうだと思いますね。
うん、なんか片桐はいりさんとかは、はい、もうそこにいていただくだけで、もしかしたら役柄もなかってももうずっと、はい、ずっと気になる、何かしてくれそうみたいな部分なんですけど、はい、その今回イケメンが一切イケメンとしてこう扱われてないみたいなところも、
ね、もう一人向井理さんもこれ詳しくは言えないんですけど謎の男という役で出てまして、
はい、
まあ、結構ね気にはなる役なんですけど、
うん、
イケメンっていう役ではないですね、ただただ謎 の謎で
向井理さんがこのまま終わるわけないって思うんですけど、はい、全ての、登場人物がカラフルで、キャラクターが濃いので、はい、紛れるっていう、はい、本当に
そうです、
少ない人数で作ってる映画だとこの人このまま終わらへんから犯人かなとか思ったりするじゃないか目星勝手につけるんですけど、はい、全ての人間が違う人間のキャラで紛れるというね、すごい現象が起こっていますのでこのくせ者揃いの結婚式一体どうなるのかはね、映画館でぜひご覧いただきたいと思います、はい、さあウェディングハイですけれども、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、3月12日の土曜日で大安吉日の公開なんですけれども、はい、神戸国際松竹 OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて全国公開となります。
はい、ぜひねマスクの下でクスクスいっぱい笑っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は松竹ナビの鳩野香織さんにウェディングハイ楽しくご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ